ラジオ健康プラザ。この時間は社会医療法人ボコイ日光記念病院の提供でお送りします。ラジオ健康プラザは日常生活における病気の予防といざという時の安心までをコンセプトに、医師や看護師などの専門家に医療や健康についてのお話を伺うコーナーです。3週目はお薬について薬の専門家にお話を伺う健康薬箱教えて薬剤師さんです。病気の治療には欠かせないお薬、現代は様々な種類のお薬が出ていて、その用法も多種多様です。その多様なお薬も正しく使用しないと効果が出ないだけではなく、危険が伴う場合もあるそうです。そこで薬の専門家の薬剤師さんに薬の飲み方、使い方、効果など今さら聞けない疑問から最新情報まで教えていただこうと思います。本日お越しいただいたのは日光記念病院薬剤師の鎌田恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて、前回はお薬の保管の仕方について伺いました。誤った保管の仕方で本来の効果を得られなかったり、小さなお子さんがいるうちでは子どもさんが誤って飲んでしまう危険があるということを教えていただきました。さて、今回は危ない飲み忘れとのことですが、
お薬を飲むのを忘れて気がついた時には服用する時間がとっくに過ぎていたという経験がある方もいらっしゃるかと思いますが、井川さんはいかがですか？
はい、確かに仕事の合間でふと気がつくと、あ、もう時間が随分過ぎていたという経験もあります。
以前、食前、食後、食間などお薬を飲む時間を守って服用することが大切なことを紹介しました。ただ仕事をしていたり外に出かけていたりするとついうっかりということは確かにありますね。
そうですね、この食事の時間と組み合わせることで時間がこう忘れづらくなるっていうふうに教えていただいたこともありますが、私も食事自体を飛ばしてしまったなんていうこともありました。そして気がついたら食後30分がとっくに過ぎていたっていうこともあるんですけれど、その時はどうしたらいいんでしょうか？
飲み忘れた時は1日何回飲むお薬かと気がついた時間によって違います。一般的には飲み忘れに気がついた時に1回分のお薬をすぐに飲めば問題はありません。ただ糖尿病のお薬や骨粗しょう症のお薬など決められた時間に薬を飲まないと効果が得られなかったり、痛み止めや熱覚ましなど副作用が出やすい種類のお薬もあるということです。これらのお薬を飲んでいる方はあらかじめ主治医の先生や薬剤師に飲み忘れた時にはどうしたらよいのか確認しておくことをお勧めしています。
絶対にこうというものではなくて、そのお薬の種類によっても飲み忘れた時の対応の仕方が変わってくるんですね。だから先生に事前にもしも飲み忘れたらどうしたらいいかっていうのを確認しておくことがとっても大切なんですね。
そうですね。あとお薬全般に言えることなんですが、飲み忘れた場合に2回分を一度に服用することは絶対にしないでください。お薬が効きすぎて副作用が現れることがあります。
お昼飲み忘れたのでお昼の分もしっかり飲もうと夜と昼合わせて飲むっていうのは絶対にしてはいけないんですね。
そうですね。体調が悪くなったりするとやはり心配ですし、飲み忘れも治療に影響することがありますし、なるべく忘れないようにするという工夫が大切です。最近ではドラッグストアや100円ショップなどで飲み忘れ防止グッズが販売されていますので、自分に合ったものを工夫しながら使ってみましょう。
こういうものを使うのもいいですね。そして鎌田さんのおすすめの方法などはありますか？
そうですね、飲み忘れ防止グッズには日付や時間ごとに袋や箱に入れられるようになっているものがあります。また、そういうのを買うのがちょっと嫌だなっていう方だと、カレンダーとかに印をつけて記録をすることも簡単で分かりやすいかと思います。
確かにカレンダーだったらどなたのお家にも大体ありますし、これに分かりやすいように印をつけておくと大体毎日目にするものなので忘れにくいかもしれませんね。その他は何かありますか？
食前や食後 ですと、あの食事を食べる前に、まあ、お薬を出していただくのが一番いいかと思うんですけれども、それ以外に飲んでいただく場合ですと、お薬を飲む時間にタイマーなどでセットしておくのもいいかと思います。食事の時間から計算して、だいたいこのぐらいの時間かなという時間にセットしておくと、音が鳴って忘れることが少なくなるかと思います。また食事の前後に飲むお薬はあらかじめ食卓に出しておくことなど、目につくようにしておくといいと思いますね。
やっぱりこう普段から見える場所、よく必ず自分が確認する場所に置いておくっていうのが、忘れないためにとっても大切なんですね。
また外出が多い方には、外出時に持ち歩くカバンに1日分のお薬を入れておくと、気がついた時にお薬を飲むことができます。さらに最近ではスマートフォン向けのお薬飲み忘れ防止アプリも登場していますので、いろいろな方法を組み合わせたり試したりして、自分に合った方法を見つけて忘れずにお薬を飲めるようにしていただきたいです。
スマートフォン向けのアプリまで出ているっていうのはちょっと驚きでした。でもこれだったら、もうスマートフォンとか携帯電話はそれこそ肌身離さず持ち歩くものなので、そこからこういうふうに飲み忘れ防止の音が鳴ったりアラームが鳴ったりしてくれると、忘れにくくなりそうですね。
そうですね。ただそれでもどうしてもお薬を飲むのを忘れてしまうという場合は、主治医の先生、薬剤師にご相談ください。お薬を飲む回数を減らしたり、時間ごとにお薬をまとめたりと対応が可能な場合もあります。お薬の飲み忘れは効果が十分に得られなかったり、症状が悪化するなど危険な場合もありますので、指示通りに服用することが一番大切ですね。
お薬1回忘れちゃったから2回一緒に飲むっていうのは絶対ダメというお話、そして飲み忘れないための工夫が、あの本当に最近ではいろんなものでできる、スマートフォンだったりカレンダーだったり、100円ショップで売っているものだったりといろんな方法がある。そしてどうしてもそれでもいろいろやってみたけれども、やっぱり忘れてしまうという場合は、主治医の先生とか薬剤師さんに直接ご相談いただくというのも大切なんですね。病気を治すためのお薬、飲むのを忘れてしまうと効果が十分に得られなかったり、症状が悪化するなど危険を伴うこともあるとお話しいただきました。日光記念病院薬剤師鎌田恵子さんに教えていただきました。ありがとうございました。ラジオ健康プラザ健康薬箱教えて薬剤師さんでは、お薬にまつわる疑問や質問について詳しく教えていただきます。来月もまたよろしくお願いいたします。
ここで日光記念病院からのお知らせです。広報広告室、萩生田さん、お願いします。
お願いします。日光記念病院健診センターからのご案内です。ペット CT がん検診を受けてみませんかというご案内です。ペット検査はがん細胞が正常細胞に比べて約3倍から8倍のブドウ糖を取り込む性質を利用して、ブドウ糖に似た薬剤を注射し、がんの発生部位や進行度を診断する検査です。約2時間で血液検査と全身の撮影が終了する痛みの少ない検査です。ペット CT がん検診のほか、検診のお問い合わせは日光記念病院検診センター 0120-257-457、受付時間は平日9時から午後5時までとなっております。お得な人間ドックのオプションコースもございますので、興味をお持ちの方はぜひお問い合わせください。続いて次回の糖尿病教室のご案内です。毎週火曜日、医師、看護師、薬剤師、管理栄養士など専門職が週替わりで糖尿病の基礎知識や合併症予防について講義を行っています。次回の糖尿病教室は6月23日午後3時からです。佐藤英治薬剤師が担当する糖尿病とお薬の話です。 当院通院中ではない方も参加いただけますので、お気軽にお越しください。お申し込みお問い合わせ先は糖尿病センター 0143-24-1331、 平日9時から午後4時30分までとなっております。どうぞ気軽にお問い合わせください。
広報広告室萩生田さんに伝えていただきました。さて、このコーナーではラジオの前の皆様からの医療や健康に関する疑問や質問を受け付けています。ラジオ健康プラザ宛てと明記し、メールアドレス 842@fmview.jp、 もしくはファックス 0143-84-1663 まで送ってください。皆様からのご意見、ご感想、取り上げてほしいテーマなど、どしどしお寄せください。ラジオ健康プラザ、この番組は医療人として、組織として、社会に貢献することを使命とする日光記念病院の提供でお送りしました。